の広報岩出、2019年12月第165号編集発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページ、平成30年度岩出市一般会計決算状況、2ページ。岩出市職員の給与などの現状、4ページ。年末年始のゴミの収集と持ち込み受付日程表、5ページ。情報トピックスは6ページと7ページです。表彰。年末年始の市役所事務について。年末年始のバス運行について、休日や夜間に利用可能な病院、6ページ。生活習慣病予防教室参加者募集。国保特定健診の受診期間が間もなく終了、7ページ。暮らしの情報は8ページの税料金から20ページの相談までです。税料金8ページ、健康介護11ページ、環境エコ12ページ、募集14ページ、講座催し14ページ、お知らせ15ページ、スポーツの大会結果17ページ、子育てコーナー18ページ、12月の相談20ページ、令和2年成人式のお知らせ、岩出市青少年育成市民会議地区委員の選任についてのお願い、21ページ。緑化センターのお知らせ、21ページ。図書館へ行こう、22ページ。町の話題、23ページ。祝令和元年第14回岩出市文化祭、盛会に終わる。創業セミナーを開催、24ページ。目次終わり。まず、表紙です。去る11月2日土曜日、文化祭の開式において、令和元年度市民表彰が贈られました。紙面には、その記念写真が載せられています。岩出市の発展に多大な貢献をされた方に、ふるさと賞、地方自治で吉本寛陽さん、社会福祉で柴崎茂雄さん、田辺和夫さん、保健衛生で西野徹さん、原哲也さん、安村美幸さん、稲田修平さん、山入隆さん、産業で岸谷忠彦さん、教育で中岡弘子さん、川端弘子さん、明治睦美さん、島本忠夫さん、増田博さん、また社会奉仕など他の模範となる前校者として、桜賞、岡田芳美さん、以上の方々です。受賞おめでとうございます。平成30年度、岩出市一般会計決算状況についてお知らせします。岩出市では市民の皆様に納付いただいた税金などがどのように使われているのかをご理解いただくために、年2回財政状況についてお知らせしています。今回は平成30年度の一般会計決算状況についてお知らせします。歳入歳出決算の概要。歳入総額178億2743万円。これは前年に比べ6億7804万円の増です。歳出総額172億8419万円。これは前年に比べて6億1469万円の増です。歳入歳出差引は5億4324万円の黒字となり、そのうちの 1億432万円は平成30年度の繰越事業費の財源として繰り越され、残りの4億3892万円は実質収支として令和元年度予算に繰り越されます。次に市民一人当たりの決算額です。歳入33万1082円、歳出32万993円、預金12万2771円、借金12万578円です。これは平成31年3月31日時点での人口5万3846人においてのものです。一人当たりの歳出の内訳は、議会費2894円、総務費2285円、民生費13214円、衛生費39351円、農林業費2014円、商工費1976円、土木費3134円、消防費15338円、教育費38123円、災害復旧費1180円、公債費公の債務23182円、諸支出金16302円。以上です。次に財政指標の状況について。健全化判断比率。1、一般会計を中心とした赤字の程度を指標化したものである実質赤字比率。2、一般会計のほか特別会計および企業会計も含めた赤字の程度を指標化したものである連結実質赤字比率。3、将来に負担が見込まれる負債・借金などの残高を指標化したものである将来負担比率。1から3、それぞれ昨年同様なしです。4、すべての会計における借金の返済額を指標化したものである実質公債費比率は 0.2 ポイント増加し 3.7% となりました。その他、財政力指数は標準的な行政サービスを提供するためのお金を市税などの市が単独で収入できるお金で賄える割合で 0.64、 数値が大きいほど財政に余裕があることを表します。これは和歌山県9つの市のうち第2位です。経常収支比率は借金の返済などの義務的な費用に市税などの経常的なお金が使われる割合で 86.2%。 比率が低いほど財政にゆとり柔軟性があることを表します。これは和歌山県で1位となっています。次に預金・借金の状況について。預金の推移が平成26年度から30年度まで棒グラフで示されており、前年度より毎年増加しています。平成30年度は令和元年度以降に行われる事業に充てるため、また不測の事態に備えるために積み立てを行い、対前年2億1776万円の増となっています。借金の推移も同様に棒グラフで表されており、こちらは年々減少しています。平成30年度は通常の償還に加え繰上償還を実施したため、対前年3億8658万円の減となっています。今後の見通し。預金については今後予定されている事業や増加し続ける社会保障関係費などにより取り崩さざるを得ない状況が想定されます。一方、借金については着実に減少していくことが見込まれます。なお、紙面には歳入・歳出の内訳などが載せられていますが割愛しました。 詳しい内容については、岩出市役所、電話 62-2141、財務課までお問い合わせください。平成30年度岩出市一般会計決算状況についてでした。
岩出市職員の給与などの現状。平成30年度普通会計決算の人件費の状況について、歳出総額は172億7787万4000円、そのうち人件費は21億6442万円です。これは全体の 12.5% にあたります。なお、人件費は一般職の給与、共済費、特別職の給与、各種委員報酬などの普通会計に属する部分について集計したものです。歳出総額は、地方財政状況調査における普通会計の歳出総額です。平成31年4月1日現在の一般行政職職員の初任給について、大学卒18万700円、高校卒14万8600円。これは国と同じ額になっています。平成31年4月1日現在の職員の平均年齢、平均給料月額について、岩出市の場合、一般行政職の平均年齢は 40.3 歳、平均給料月額が293,752円、技能労務職の平均年齢は 43.8 歳、平均給料月額は 249,983円です。平成31年4月1日現在の特別職の報酬などについて、給料は月額市長が75万円、副市長が62万円、教育長が56万円、期末手当は 3.35 月分です。報酬は月額議長が44万円、副議長が39万円、議員が36万円、期末手当が 4.45 月分です。なお、このほか、部門別職員数の状況、一般行政職の級別職員数の状況、ラスパイレス指数の状況、職員の期末手当、勤勉手当、職員の退職手当などが掲載されていますが、割愛いたしました。岩出市職員の給与などの現状及び人事行政の運営状況は、市ウェブサイトでご覧になれます。詳しいお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、総務課人事係へどうぞ。岩出市職員の給与などの現状についてでした。年末年始のゴミの収集と持ち込み受付日程表。まず、ゴミの収集について、12月27日までは通常通りです。年内の収集最終日は次の通りです。可燃物ごみは市内全域対象で12月30日月曜日、不燃物ごみが市内全域対象で12月25日水曜日です。資源ごみは県道泉佐野の岩出線より東側が12月27日金曜日、西側が12月26日木曜日です。年始のゴミ収集は1月4日から開始します。可燃物ゴミは東側が1月4日土曜日、西側が5日日曜日。資源ゴミは東側が5日日曜日、西側が4日土曜日です。6日から平常通りの収集になります。 缶瓶類の不燃物ごみの回収は、1日水曜日が祝日なので、東側が8日と22日の水曜日、西側が15日と29日の水曜日に変更になります。次に、持ち込みごみについて。年末は12月23日月曜日から30日月曜日の間、午前8時30分から午後3時まで受け付けます。時間外の受付はできませんので、ご注意ください。12月31日から1月5日までは休みます。6日月曜日から通常通り、月曜日から金曜日は午前8時30分から正午まで、土曜日は午前8時30分から午後3時まで受け付けます。以上、詳しいことは岩出クリーンセンター、電話62-0814までお問い合わせください。年末の資料組み取りのお申し込みはお早めに。毎年12月は各家庭からの資料収集の申し込みが集中するため、施設に無理が生じて住民の皆様に大変なご迷惑をおかけする恐れがありますので、資料の計画収集にご協力ください。年末年始の受付は12月29日日曜日から1月5日日曜日までお休みします。12月の組取り依頼は期間に余裕を持ってお申し込みください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課廃棄物対策係までどうぞ。年末年始のゴミの収集と持ち込み受付日程表でした。
情報トピックス。表彰のお知らせです。第33回危険業務従事者叙勲。瑞宝総工商警察功労で元警視正の山中秀明さん。瑞宝担当省警察功労で元大阪府警部補の浜砂慎吾さん。同じく瑞宝担当省強制業務功労で元法務事務官の宮田俊夫さん。また次の保護司の方々が表彰されました。近畿地方厚生保護委員会委員長表彰、北谷博重さん、松田耕作さん、畑村正光さん。近畿地方保護司連盟会長表彰、藤岡明彦さん。和歌山県保護司会連合会会長表彰、林信孝さん、藤井節子さん。次に、厚生保護助成会の方々です。和歌山保護観察所長感謝状、岩西玲子さん、谷口妙子さん。和歌山県厚生保護助成連盟会長表彰、浅井根君恵さん、高松恵子さん。以上の方々です。おめでとうございます。年末年始の市役所事務について。市役所の一般事務は12月28日土曜日から1月5日日曜日まで休業します。1月6日月曜日からは通常通り事務を行います。お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課総務法制係へどうぞ。年末年始のバス運行について。岩出市巡回バスと紀の川コミュニティバスはどちらも1月1日水曜日祝日から3日金曜日まで運休します。 大阪方面路線バス岩出垂井線は、12月28日土曜日から1月5日日曜日まで土曜・休日用ダイヤで運行します。この期間は初詣などによる交通渋滞が発生し、運行の遅延が予想されます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは和歌山バス長株式会社、電話75-2151、または岩出市役所、電話62-2141、総務課総務法制係へどうぞ。休日や夜間に利用可能な病院のご案内です。長休日休館診療所、診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時30分までです。電話は 77-6410 です。なお、長休日休館診療所では純屋台診療を開始します。12月14日土曜日から令和2年3月15日日曜日まで、土曜、日曜、祝日および年末年始の午後8時から午後10時まで診療を行います。次に、和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181、 また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 どうぞ。生活習慣病予防教室参加者募集のお知らせです。健康のために何か始めたい、だけど何から始めたらよいかわからないという方に、ぜひ参加していただきたい教室です。適度な運動、適切な食生活を学び、健やかな生活を送りましょう。対象は岩出市在住の方です。電話または窓口でお申し込みください。全3回ですが、第1回は終了しました。第2回目は12月11日水曜日、申し込み締め切りは12月6日金曜日です。内容は講演、脂肪肝と言われたら放っておいて大丈夫。講師は上岩で内科小児科内科院長山原邦博さんです。またインボディ高精度な体成分分節装置測定体験もあり、保健師による測定結果の解説があります。第3回目は12月17日火曜日、申し込み締め切りは12月11日水曜日です。内容は運動教室、お腹周りに効く運動、講師は健康運動指導士小川洋次郎さんです。教室は参加費無料、定員はそれぞれ30人程度です。時間はいずれも午前10時から11時30分まで、場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。教室の参加者には岩出市商工会の商品券1000円分が抽選で5人に当たります。抽選は各教室終了後に実施します。ぜひご参加ください。申し込みお問い合わせは保険年金課保険年金係へどうぞ。 生活習慣病予防教室参加者募集についてでした。国保特定健診の受診期間が間もなく終了。40歳以上の岩出市国民健康保険に加入の皆様、岩出市内の指定医療機関での受診期間は、令和2年1月31日金曜日までです。特定健診を受けていただくことで、生活習慣病の予防や早期発見につながり、医療費の増加を抑えることができます。また、受診率が高いほど、国からの交付金が多くなり、国保財政が安定し、皆さんの国保税負担の軽減にもつながることになります。あなたの健康をチェックするためにも、また国保財政の安定化のためにも良い機会ですので、ぜひ受診をお願いします。国保の方でパートなどの勤務先で健康診断を受診された方へご協力のお願いです。勤務先での健康診断結果、平成31年4月以降のもののコピーを市役所へ提出していただいた場合は、特定健診の受診に変えることができます。特定健診の受診率向上にもつながりますので、ご協力をお願いします。なお、健康診断結果を提出された方には、ボックスティッシュ5箱をプレゼントします。お問い合わせは保険年金課、保険年金係へどうぞ。
暮らしの情報。税、料金です。パソコン、スマホから確定申告ができるようになりました。もう手書きには戻れない。方法をお伝えします。1。国税庁ホームページへアクセス。検索欄に確定申告と入力してください。税務署に行く手間がかかりません。確定申告期間中は24時間いつでも利用できます。2. 申告書を作成。画面の内容に従って入力するだけで申告書が作成できます。スマートフォンの場合は、紙面に掲載している QR コードを読み込むと、見やすい専用の画面に移っていきます。3. e-tax で送信して提出。送信方法は、ID パスワード方式とマイナンバーカード方式の2種類あります。どちらかの方法で送信してください。ID パスワード方式の場合、税務署発行の ID パスワード方式の届出完了通知が必要です。発行を希望される場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。確定申告会場ですでに ID パスワード方式の届出を提出された方は、申告書の控えと一緒に保管されている場合がありますのでご確認ください。なお、ID パスワード方式は暫定的な方式です。お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。続いて、マイナンバー方式のご案内です。従来はマイナンバーカードと ID カード、リーダーライターが必要でしたが、スマートフォンからも送信できるようになりました。ただし、機種は限定されます。使用されるスマートフォンがマイナンバーカード対応かどうかを紙面掲載の QR コードを読み込みご確認ください。このマイナンバーカード方式を使用されるとメッセージボックスの閲覧も可能です。マイナンバーカードの取得はマイナンバーカード総合サイトでご確認ください。なお、
パソコン、スマホを使って作られた申告書を印刷して郵送などで税務署へ提出することもできます。
詳しいことは、他は税務署、電話 73-3-3-3-3 3301へお問い合わせください。その際は、音声案内に従って2をダイヤルしてください。確定申告のご案内でした。令和2年度の償却資産の申告について、会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、備品などを償却資産といい、固定資産税の課税対象になります。岩出市内で償却資産を所有されている個人、法人の方は、令和2年1月1日現在の資産の状況を、1月31日金曜日までに申告する必要があります。申告先は市役所の税務課固定資産税係です。直接または郵送で窓口に申告書を提出してください。
エルタックスによる電子申告もご利用いただけます。
申告書のダウンロードや申告内容の詳細については、岩出市ウェブサイトをご覧ください。なお、申告の際は、納税義務者のマイナンバー、個人番号または法人番号の記載が必要です。お問い合わせは、市役所税務課固定資産税係までどうぞ。年金生活者支援給付金の請求はお済みですか？平成31年4月1日時点で、65歳以上の老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給中で、支給要件を満たしている方には、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書が送付されています。給付金を受け取るには、12月27日必着で、請求書の提出が必要です。ご注意ください。期限を過ぎると、給付金が一部受け取れなくなります。
案内が届いていなくても、
4月2日以降に住民票の世帯構成が変わった場合など、新たに支給要件に該当している場合があります。支給要件など制度の内容は、日本年金機構ホームページ、アドレス https://www.nenkin.go.jp/でご確認いただくか、直接お問い合わせください。お問い合わせ先は、年金ダイヤル、電話
0570-05-1165 です。
または、岩出市役所保険年金課保険年金係です。
要介護認定者の方へ、障害者控除について、確定申告を行う前年の12月31日において、満65歳以上の要介護認定者で、一定の要件を満たす方は、申請により岩出市が発行する障害者控除対象者認定証をもとに所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。障害者控除とは、所得税法や地方税法では所得申告する本人または扶養親族などが障害者に該当する場合、障害者控除として一定金額を所得から控除できることが定められています。この障害者控除の対象となる人は、一般的には身体障害者手帳などの交付を受けている人ですが、手帳を持っていなくても、年齢が満65歳以上の人で、精神または身体に障害があり、その障害の程度が前期の人に準ずるとして、市町村長の認定を受けている人も障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者認定書は、これらの法令などに基づいて 交付するものです。控除を受けるまでの手順。1、認定申請書を岩出市地域福祉課介護保険係に提出します。申請には申請者及び対象者の印鑑が必要です。2、介護保険係の審査を経て条件に該当する方には障害者控除対象者認定証、該当しない方には障害者控除対象者非該当通知書を送付します。3、確定申告の際に必要書類と合わせて認定証をご提示ください。ただしこの認定証は税の申告にのみ利用でき、他のサービスなどには利用できません。お申し込み・お問い合わせは地域福祉課介護保険係へどうぞ。納期限のお知らせです。固定資産税第3期、国民健康保険税第7期、後期高齢者医療保険料第6期、介護保険料第7期。以上の納期限は12月25日水曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の12月夜間納税相談日は12日、26日、いずれも木曜日、午後8時までに保険年金課の窓口へお越しください。滞納整理強化月間による夜間納付納税相談は12月2日月曜日から6日金曜日までです。保険年金課の窓口へ午後7時までにお越しください。税料金でした。
健康介護です。後期高齢者医療制度におけるジェネリック医薬品の利用について。ジェネリック医薬品を使用した場合に1ヶ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある方を対象に、11月下旬から12月上旬にかけジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付しています。患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。ただし、ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。また、お薬によっては、ジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあります。かかりつけの医師、または薬剤師にご相談ください。お問い合わせは、後発医薬品利用差額通知コールセンター、電話、0120-53-0006、または和歌山県後期高齢者医療広域連合電話 073-428-6688 へどうぞ。後期高齢者医療制度の健康審査は受けられましたか？健康審査は来年の2月末日まで受けることができます。健康審査と歯科健康審査があります。受診券をお持ちの方で、まだ検査を受けていない方は、この機会にぜひご自身の健康状態をチェックしましょう。健康審査の対象は、75歳以上の方、65歳以上、75歳未満で一定の障害があり、広域連合の認定を受けられた方です。検査項目は、問診、計測、診察、脂質、肝機能、尿、腎機能、代謝系です。次に、歯科健康診察の対象は、平成31年3月末で、75歳、80歳、85歳の方と90歳以上の方です。対象の方には 5月末に受信券などを発送しています。検査項目は問診、口腔内検査、口腔機能検査です。健康審査、歯科健康審査のいずれも実施場所は受診券と同封している実施医療機関一覧に記載されている医療機関で、費用は無料です。受診券などの紛失やご不明な点があれば、和歌山県後期高齢者医療広域連合電話073-428-6688へお問い合わせください。手洗い・うがいで冬の感染症を予防。冬はインフルエンザをはじめ、ウイルスや細菌による感染性胃腸炎などの感染症が流行するシーズンです。次のポイントに注意して冬の感染症を予防しましょう。予防のポイント、外出から帰ったときは手洗いとうがいをしましょう。バランスの良い食事や十分な睡眠は体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意して体調を整えましょう。空気の乾燥により喉の粘膜の防衛機能は低下します。部屋の湿度は 50-60% に保つと効果的です。インフルエンザ流行時は人混みへの外出は控え、外出時はマスクをすることも感染予防方法として有効です。咳やくしゃみをするときはティッシュやハンカチで口を覆いましょう。また症状がある場合はマスクをしてしぶきなどを飛ばさないようにしましょう。お問い合わせは子ども健康課健康推進係電話 61-2400 へどうぞ。12月の休日歯科診療のお知らせです。1日日曜日、青木歯科医院岩出市吉田、電話 61-0889。 8日日曜日、田原歯科紀の川市岸川町前田、 64-1080。15日日曜日、宮本歯科医院岩出市川尻、 69-3993。 22日日曜日、森歯科医院紀の川市小川、 73-2220。 29日日曜日、藤原矯正歯科小児歯科医院岩出市中黒、 60-4812。 30日月曜日、岡デンタルクリニック岩出市野上の、 63-6480。 同じく30日、山中歯科医院紀の川市岸川町高度、64-2379。 31日火曜日、伊勢歯科医院岩出市清水、 62-2223。 同じく31日、加山歯科医院紀の川市西大井、 77-5655 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。献血のお知らせです。12月7日と21日の土曜日、 午前10時から正午までと、午後1時から4時30分まで、株式会社オークはミレニアシティ岩手店で行われます。お問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。適正処理困難廃棄物の回収について、市では収集できない廃棄物を有料で回収します。日時は12月15日日曜日、午前8時から午後2時まで、場所は市民総合体育館北側駐車場です。主な引き取り品目、農業用ビニール、コンクリート類、家庭用消火器、タイヤ、物干し台、暖房用機械器具などの機械器具類など、バッテリー、バイク、農業機械、パイプハウス用鉄類、自動車金属部品、園芸用の土および砂です。その他の廃棄物については、当日現地でご相談ください。家電リサイクル法対象品目、薬品、油類など、および産業廃棄物については回収できません。料金などについては、生活環境課廃棄物対策係へお問い合わせください。12月は地球温暖化防止月間です。この時期はエアコンの使用などにより電力供給が過剰になります。ウォームビズを心がけ、地球への負担を減らしましょう。ウォームビズとは、室内でも重ね着をして暖かくした上で、暖房の温度を控えめに設定するなどの冬の省エネのことです。ウォームビズには、この他にも、ドアを閉めて暖房範囲を小さくする、暖房は外出する30分前に消す、ひだかけを使うなど、どれも簡単にできるものです。市民の皆様もぜひ取り組んでみましょう。ご自身の健康状態に合わせて無理のない範囲で行ってください。また岩手図書館にて12月6日金曜日から28日土曜日まで地球温暖化防止パネルと環境問題に関する図書を展示しますのでご覧ください。お問い合わせは生活環境課生活環境係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。不燃物と資源ごみの回収日は次の通りです。県道泉佐野岩手線より東側の地域は、缶・瓶類の不燃物は4日・18日・25日の第1・第3・第4水曜日、資源ごみは毎週金曜日。県道泉佐野岩手線より西側の地域は、不燃物は11日と25日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩手クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。
募集です。令和2年4月採用、岩手市職員を募集します。保育士2人程度です。受付期間、持参の場合、12月2日月曜日から13日金曜日まで。郵送の場合、12月13日金曜日までの消印有効です。試験は令和2年1月26日日曜日、 岩出市役所で行います。受験資格など詳しくは試験案内をご確認ください。お申し込みお問い合わせは総務課人事係へどうぞ。第15期岩出市ときめき交通大学学生を募集します。岩出市ときめき交通大学では高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的として4月から翌年1月まで毎月1回参加体験型の交通安全講習を実施しています。対象は運転免許の有無を問わず65歳以上で岩出市在住の方、募集定員25人、募集期限は令和2年2月28日です。参加費用は無料です。定員になり次第締め切ります。お申し込み・お問い合わせは、総務課危機管理室へどうぞ。募集でした。
講座催しです。ふれあい学級のお知らせです。今月の演題は、脳と体の疲れをとって健康になるゆる体操3。講師は和歌山中央医療生活協同組合大宮診療所所長医師奥村明春さん、事務長深谷育さんです。日程は次の通りです。根室学園は12月2日月曜日、紀仙台学園は6日金曜日、山崎学園は9日月曜日、上岩出学園は11日水曜日、岩出学園は16日月曜日、各地区公民館で午後1時30分から行います。ふれあい学級生を随時募集しています。岩出市に在住する60歳以上の方が対象です。お問い合わせは、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。ピアサロンに参加しませんか？ピアサロンは、認知症の方を介護されている家族同士がお話しできる場です。日頃の悩みや思いを話してみませんか？日時は、令和2年1月7日火曜日午前10時から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター会議室 A です。対象は認知症の方を介護されているご家族や関係者です。認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。参加費は無料です。お申し込みお問い合わせは地域福祉課地域包括支援センターへどうぞ。フラットシアターのご案内です。薬物汚染から若者たちを救う活動を続け、若者の更生に力を入れ、いつしか夜回り先生と呼ばれるようになった水谷先生のドキュメンタリーを上映します。12月13日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。入場無料、先着100人です。どうぞお越しください。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係、または岩出図書館電話 62-7222 へどうぞ。第14回岩出市新春初蹴りフットサル大会を開催します。令和2年1月2日木曜日午前9時30分集合、10時開会です。場所は岩出中学校運動場、雨天の場合は岩出中学校体育館と市立体育館で開催となります。上靴が必要です。種目は5人制で、小学生低学年の部、小学生高学年の部、中学生の部、高校一般の部、女子の部があります。 参加は無料です。申し込み締め切り日は12月20日金曜日。お申し込みお問い合わせは中川さん、電話090-6669-5269、または障害学習課スポーツ健康係、電話62-0370へどうぞ。ニュースポーツ体験会があります。近代スポーツフェスティバルも同時開催します。12月14日土曜日午前10時から午後1時まで。場所は市民総合体育館です。スポーツ推進委員近代スポーツフェスティバル実行委員指導のもと、みんなで一緒に楽しく運動することができます。今回はポンポンバレー、ボッチャなどを実施します。運動のできる服装で上履き、タオル、飲み物をご用意ください。参加無料です。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話62-0370へどうぞ。総合体育館アリーナで遊ぼう。市民総合体育館ではアリーナ大ホールを一般開放して、市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持増進をサポートします。入場は無料です。12月21日土曜日午前10時から午後4時まで。種目は卓球、バドミントンです。注意事項です。アリーナ使用には上履きが必要です。使用中の怪我などは応急手当のみ行いますが、その他の責任は負いません。使用者多数の場合は入場制限を行う場合があります。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話62-0370へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。岩出市プレミアム付き商品券購入手続きについて、購入引換券が届いている方は、次の販売期間に購入引換券、現金、本人確認証をお持ちの上ご購入ください。販売期間は12月は8日日曜日、9日月曜日、10日火曜日。令和2年1月は27日月曜日、28日火曜日、29日水曜日。2月は14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日です。販売場所は茨本の岩出市商工会2階会議室。電話62-7111。受付時間は午前10時から午後5時までです。商品券の使える店舗は、引換券に同封の店舗案内か、市ウェブサイトをご覧ください。商品券使用期限は、令和2年2月29日土曜日までです。お問い合わせは、産業振興課プレミアム付き商品券担当までどうぞ。国籍事務の取扱いの変更について、令和2年1月6日月曜日から和歌山地方法務局における国籍事務の取扱いが変更されました。県内に住所を有する方の次の申請または届け出などについては、和歌山地方法務局戸籍課においてのみ取り扱うこととなります。なお、国籍選択に関する相談は、従来通り和歌山地方法務局戸籍課および各支局において取り扱います。帰化許可申請とは、外国人の方が日本国籍取得のため法務大臣に申請するものです。届け出による国籍取得とは、 国籍法に定められた外国籍の方が届け出することで日本国籍を取得するものです。国籍離脱とは、日本国籍とそれ以外の国籍を持つ重国籍の方が日本国籍を離脱する手続きです。その他の国籍に関する相談もお受けします。詳しくは和歌山地方法務局戸籍課までお問い合わせください。電話は 073-422-5131 です。12月3日から9日は障害者週間です。障害者週間は国民に広く障害者の福祉について関心と理解を深めていただくとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため設けられています。障害のある方の意見を聞いて、日常生活や事業活動の中でできる配慮や工夫を一緒に考えてみましょう。誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。また、平成28年4月1日から、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を作ることを目指して、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法がスタートし、正当な理由なく障害を理由に差別することを禁止するとともに、合理的配慮の提供が求められています。皆様のご理解ご支援をお願いします。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係へどうぞ。ボッチャのお話と体験会のご案内です。障害者週間広がれネットワーク in 2019、東京2020パラリンピック競技であるボッチャについて知り、見て、体験してみませんか。ボッチャの選手と大阪ボッチャ協会野間ゆかりさんによるボッチャの魅力やスポーツを通して感じたことなどをお話ししていただきます。日時は12月15日日曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は岸川障害学習センター2階。講師は大阪ボッチャ協会野間ゆかりさん。選手は田中文子さん、高田信之さん、森口恵子さんです。ボッチャの体験希望の方は事前にお申し込みください。先着30人です。お申し込みお問い合わせは麦の里紀の川生活支援センター、電話 78-2808、 ファックス 78-2807 へどうぞ。12月4日から10日は第71回人権週間です。昭和23年12月10日の第3回国際連合総会で世界人権宣言が採択され、この日を記念して国際連合は12月10日を人権デーと定めました。我が国では毎年12月10日を最終日とする1週間を人権週間と定めています。法務省の人権擁護機関では、本年度の啓発活動重点目標を、みんなで気づこう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心と定め、啓発活動を積極的に展開しています。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係へどうぞ。公的機関を語る電話にご注意ください。市の職員や
社会福祉協議会の職員など、公的機関を語った不審な電話がかかっています。個人情報を聞き出そうとする不審な電話は、相手をせず、すぐに電話を切りましょう。怪しいと思ったときは、すぐに消費生活相談窓口にご相談ください。お問い合わせは、市長公室、消費生活相談窓口へどうぞ。電話は 61-6966 です。北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう。毎年12月10日から16日までは、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。拉致問題の解決は、我が国では喫緊の国民的課題であり、また北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされており、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。お問い合わせは、地域福祉課人権啓発係へどうぞ。令和元年台風第19号災害義援金箱の設置について、令和元年台風第19号にある被災者の方々への支援として、次の公共施設に義援金箱を設置します。設置場所は市役所1階地域福祉課水筒室、2階市長公室、総合保健福祉センター岩出図書館です。受付期間は12月26日木曜日まで。皆様方のご協力をお願いします。お問い合わせは地域福祉課総務福祉係へどうぞ。借金無料相談会のお知らせです。弁護士・司法書士による無料相談会を開催します。主催は和歌山弁護士会、和歌山県司法書士会、和歌山県財務省近畿財務局です。相談内容は、多重債務などのお金の問題に関する相談など、個人事業者も相談できます。日時は、12月13日金曜日午後5時から8時までと、15日日曜日午後1時から4時までです。場所は和歌山ビッグアイ8階の和歌山県消費生活センター。原則事前予約制です。県庁県民生活課、電話 073-441-2356 へご連絡ください。受付時間は平日午前9時から午後5時までです。お問い合わせは和歌山県庁県民生活課、電話 073-441-2342 へどうぞ。復活しました。第5回岩出婚商工会青年部があなたの出会いをサポートします。開催日時は令和2年2月8日土曜日午後2時30分受付、3時から6時まで。開催場所は和歌山県岩出市森 119-1 鉄板文化、電話 0736-61-7244。 募集人数は男女それぞれ15人。応募者多数の場合、抽選とさせていただきます。ご了承ください。参加費は税込み2000円です。募集対象者は、おおむね30歳から45歳で、次のいずれかに該当する独身の男女。岩出市に在住している方、岩出市に在勤している方、とにかく結婚したい方です。 お申し込み方法、完成はがきをご利用の場合、氏名、生年月日、年齢、性別、ご住所、電話番号、携帯電話をお願いします。 E メールアドレス、ご職業を記入の上、郵便番号 649-6232、 和歌山県岩出市茨本 77-3、 岩出市商工会青年部事務局宛て投函していただくか、次のファックス、E メール、または持参にてお申し込みください。ファックス番号は 0736-62-6143。 E メールアドレスは info-iwade@w-a-d-e.mark/商工会/shokai.or.jp です。お申し込み締め切り日は12月31日火曜日です。詳しいお問い合わせは岩出市商工会青年部、電話 0736-62-7111 へどうぞ。第5回岩出婚についてでした。みんなで手話を学ぼう。今月はクリスマスです。両手の人差し指で X を作り、肩を交互に揺らします。これでクリスマスを表します。紙面の QR コードもご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第59回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が9月12日根頃若者広場で行われました。男子の部52人参加、1位宮崎豊さん、2位山本昌司さん、3位福井恭三さん。女子の部35人参加、1位椿山道代さん、2位秋月和子さん、3位吉森千鶴子さんでした。第39回長千穂少林寺拳法スポーツ少年団大会が9月15日内田中学校体育館で行われました。組演部小学1年生の部、1位木村雄生さん、中尾優さん。6年生の部、1位木村美咲さん、辻由紀子さん。中学生の部、2位大橋光葉さん、上島優亜さん。単独演舞小学1年生の部、1位木村雄生さん、2位中尾優さん。2年生の部、2位倉井奈々さん。3年生の部、1位鳴上優奈さん、2位寺西時政さん。4年生の部、2位山下ノアさん、3位中尾蘭さん。5年生の部、1位辻由紀子さん、3位寺西玲香さん。6年生の部、1位大橋日月さん、2位木村美咲さん。中学生の部、2位大橋光葉さん、3位
溝川義人さんでした。岩出市ペタンク協会9月定例会が9月24日大宮神社境内練習場で行われました。1位藪内英子さん、松下邦彦さん、山田英子さん。2位浜野幸男さん、藤田妙子さん、福田守さん。3位大島涼子さん、上野真知子さん、西川克美さんでした。第35回岩出市パークゴルフ市民交流大会が10月9日君野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部1位堂西正義さん、2位吉森和夫さん、3位山口道夫さん。女性の部1位川辺純子さん、2位大西道子さん、3位山口文子さんでした。スポーツの大会結果でした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるようにふれあい遊びなどを実施します。1月は2歳児、1歳児、0歳児を対象に鬼の面作りをします。2歳児は20日、27日のいずれも月曜日、1歳児は10日、17日の金曜日、0歳児は14日、21日、28日の火曜日で、午前10時30分から11時30分まで総合保健福祉センターで行います。定員はいずれの日も15組です。受付開始日は2歳児が12月18日水曜日から、1歳児が19日木曜日から、0歳児が20日金曜日からで、午前9時から午後5時の間に電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは地域子育て支援センター電話 61-2983 までどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。3回あります。12月3日火曜日午前10時から11時30分まで岩出地区公民館大会議室で、17日火曜日午後2時から3時30分までサンホール大会議室で、21日土曜日午前10時から11時30分まで山崎保育所遊戯室です。開始15分ごろと終了15分前ごろに絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。申し込み不要で時間内の出入りは自由です。お気軽にお越しください。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター電話 61-2983 までどうぞ。ベビーマッサージ体験に参加してみませんか？ベビーマッサージはスキンシップを図る絶好の方法です。愛情たっぷりの手でマッサージしてあげましょう。親子一緒に心も体も満たしながら楽しいひとときを過ごしましょう。令和2年1月15日水曜日午前10時30分から11時30分まで総合保健福祉センターで行います。講師は宮本福美さん、 対象は2ヶ月から1歳までの乳児とその保護者で、定員は20組です。バスタオル、フェイスタオル、お茶をお持ちの上、親子とも動きやすい服装でお越しください。ご希望の方は12月16日月曜日から電話でお申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時までで、定員になり次第終了します。お申し込み、お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 までどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのお知らせです。今月は11日水曜日の午前9時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで開催します。時間内の出入りは自由です。持ち物はお子さんに必要なもの、ただし飲み物はお茶飲み可能です。お問い合わせ先は子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 です。令和2年度学童保育所新規入所者の一時募集を行います。岩出市では保護者が働いている間や日中保育ができない家庭などの児童を対象に、放課後および学校休業日に学童保育を実施しています。令和2年4月から新規入所を希望する方のみ、次の通り受付を行います。日時は1月14日火曜日から17日金曜日までと、20日月曜日から25日土曜日までの午前9時から午後5時30分までです。場所は総合保健福祉センター子ども健康課、対象児童は小学1年生から6年生まで。申し込み書の配布は12月16日月曜日から総合保健福祉センター子ども健康課や各学童保育施設で配布します。また市ウェブサイトからもダウンロードできます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせ先は子ども健康課子育て支援係、電話 67-6324 です。各種医療費助成事業のお知らせです。医療費助成事業は申請により医療費の助成を行う制度です。保険適用外の治療費、文書代、予防接種、検診、入院時の食事代などは助成の対象外です。また制度により所得制限や資格要件が設けられている場合があります。制度は4つあります。 1. 子ども医療費助成事業。岩出市に住所を有する子どもの入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。小学校就学前の子どもの入院および通院を助成、小中学生の入院および通院を助成、なお小中学生の岩出市内の取扱い医療機関などでの通院の際は、子どもの医療費受給資格証を使用してください。以下、歯科、調剤は市ウェブサイトでご確認ください。市外の医療機関などで子ども医療費受給資格証を使用できなかった場合は、申請により保険診療の自己負担のうち3分の2を助成します。 2. 一人親家庭等医療費助成事業。18歳までの児童を養育している配偶者のない男子または女子およびその児童の入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。 父または母のどちらか一方が一定の障害にある家庭も対象になります。3未熟児養育医療費助成事業。身体の発達が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が指定医療機関において入院治療を受ける場合にその治療に要する医療費を助成する制度です。所得税額に応じて一部自己負担があります。3つの制度についてのお問い合わせは子ども健康課子育て支援係電話 67-6324 までどうぞ。4つ目は重度心身障害児者医療費助成事業。次の障害等級のうちいずれかに該当する方の入院・通院及び訪問看護療養費にかかる医療費を助成する制度です。障害等級は次の通りです。身体障害者手帳1級、2級、3級及び4級の一部、療育手帳 A1、A2、 特別児童扶養手当1級、2級、精神障害者保健福祉手帳1級、2級、障害年金1級、2級です。なお、平成18年8月1日以降に65歳以上で初めてこれらに該当する障害に認定された方は助成の対象になりません。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係電話 62-2141 までどうぞ。各種医療費助成事業のお知らせでした。スマイル岩出っ子。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。応募方法です。氏名ふりがな生年月日住所電話番号メールアドレス30文字程度のメッセージを記載の上1メガバイト以上の写真データを添付しメールでご応募ください。2月号掲載の締め切りは12月25日水曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係、アドレスは公室 koushity@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
12月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。9件あります。1、少子生活相談。毎週木曜日午後1時から4時まで、岩出市役所2階第7会議室で行います。お問い合わせは市長公室、電話 61-6966 へどうぞ。2、行政相談。18日水曜日午後1時から3時まで、総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、市長公室へどうぞ。3、人権相談。10日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係までどうぞ。4、引きこもり巡回相談。これは予約制です。4日水曜日 18日水曜日午前10時から午後1時まで。4日は岩出図書館小会議室で、18日は総合保健福祉センター会議室 C で行います。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係までどうぞ。5、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、中央小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで。スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で。また岩出市青少年センターでも相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校、市役所教育総務課学校教育係、または青少年センター、電話 61-7007、 適応指導教室フレンド 62-0892 へどうぞ。6、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日午後2時から4時までは、公立長病院で相談を受け付けています。電話で相談を、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808、または073-441-0826へどうぞ。7、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400、 または母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。8、コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が、長振興局健康福祉部相談室で行われます。予約制です。また、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで、保健師による電話相談もあります。お問い合わせは、長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。9、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までは民事登記相談です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
令和2年成人式のお知らせです。新成人を励ますとともに、社会人としての自覚を促すことを目的として成人式を開催します。対象となる方はぜひご出席ください。日時は令和2年1月13日月曜日、成人の日、午前9時30分から受付、午前10時開式です。場所は自民総合体育館 アリーナ。内容は第1部が式典、第2部が記念イベントです。主催は岩出市と岩出市教育委員会です。対象は平成11年4月2日から12年4月1日までに生まれた方で、現在岩出市に在住し住民票を有している方、あるいは岩出市に在住していないが中学校卒業時の平成27年3月31日まで岩出市に住民票を有していた方です。ご両親や祖父母の皆様もぜひご参加ください。会場への酒類や危険物などの持ち込みは固く禁止します。また会場となる建物への旗などの掲示も固く禁止します。掲示している場合は見つけ次第撤去します。対象の方には案内状を12月中旬に送付予定です。当日は案内状をお持ちください。なお12月中旬以降になっても案内状が届かない場合は障害学習課障害学習推進係までお問い合わせください。岩出市青少年育成市民会議地区委員の選任についてのお願いです。岩出市青少年育成市民会議は青少年の健やかな成長を願い各種活動に取り組んでいる団体です。その活動に積極的に参加協力いただく地区委員の方を各地区自治会などから選任いただいています。地区委員の選任についての案内を12月に自治会等代表者届と一緒に送付しますので、岩出市を担う青少年の健全育成に一緒にお取り組みくださいますようお願いします。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。
緑化センターのお知らせです。12月の花ごよみ、ハボタン、ビオラ、洋蘭、サザンカが見ごろを迎えます。展示会などのお知らせです。冬の洋蘭展は12月6日金曜日から8日日曜日、時間は午前9時から午後5時まで、最終日は午後4時30分までです。バラの手入れ教室が来年1月12日日曜日、時間は午前9時30分から12時まで、参加費300円、事前申し込みが必要です。イベントのご案内です。松ぼっくりでクリスマスツリーを作ろう。12月14日土曜日と15日日曜日午後1時30分から3時まで、参加費は800円、事前申し込みが必要です。こと初春の調べが来年1月3日金曜日、時間は午後1時30分から2時30分まで、無料です。12月の休園日は3日10日17日24日の火曜日と27日金曜日から1月1日水曜日までです。お問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
図書館へ行こう。今月のイベントです。図書館 DVD 上映会のお知らせです。12月14日土曜日、ゴーストバスターズ116分、 2016年日本語吹き替え日本語字幕付き。21日土曜日、ムーミン谷とウィンターワンダーランド86分。2017年パペットアニメが上映されます。時間はいずれも午後1時30分から。場所は岩出図書館大会議室、先着100人です。12月のお話し会です。図書館ボランティアによるお話し会、1日と8日はお話しドロップス、15日と22日はお話の扉です。いずれも日曜日午後1時30分からお話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは28日土曜日午後3時から同じくお話し室で行います。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。イルミネーションをお楽しみください。毎年恒例のイルミネーションを12月7日土曜日から1月5日日曜日まで図書館玄関前のロータリーで行っています。点灯時間は午後5時から7時です。ささやかですが、イルミネーションで皆様のお越しをお待ちしております。なお、初版の事情で点灯時間などを変更する場合がありますので、ご了承ください。郷土資料を集めています。岩出図書館では岩出市和歌山県に関する資料を集めています。お持ちの郷土資料を寄贈していただける方がいらっしゃいましたら、岩出図書館までご連絡ください。内容によっては寄贈していただけない場合もありますので、ご了承ください。展示コーナーから、11月4日に開催した我ら生き物調査隊で作成した生き物マップと生き物図鑑を展示します。期間は12月7日土曜日から1月5日日曜日までです。広告入り図書館用品の寄贈のお願いです。岩出図書館では利用者サービスの一層の向上を図るため、広告を掲載した物品の寄贈を募集します。例えば次のような物品をご提案ください。図書館カレンダー、レシート用紙、館内用バッグ、カゴなどです。物品の使用、募集期間、広告の入れ方などの詳細はお手数ですが、岩出図書館ウェブサイトにてご確認願います。関心のある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。イベントはすべて参加無料です。詳細は岩出図書館ウェブサイト、またはチラシをご覧ください。12月の休館日です。岩出図書館とすべての分室の休館日は毎週木曜日と6日金曜日、年末29日から31日までです。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150、 どうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。新しいデザインの車両に、10月から岩出市巡回バス西巡回コースの車両を更新しました。イメージキャラクター総平ちゃんをデザインした車両ラッピングで、新車両は青色を基調としています。新しくなった岩出市巡回バスをぜひご利用ください。人権尊重意識の普及・向揚のため、11月1日街頭啓発を実施しました。早朝から JR 岩出駅船戸駅前において、人権を考える協調月間および 童話運動推進月間の一環として合同啓発を行いました。あふれる情熱、はじける笑顔、和歌山県で初開催となった第32回全国健康福祉祭和歌山大会年リンピック紀の国和歌山2019、岩出市では11月10日と11日ペタンク交流大会が根頃若者広場で開催され、全国から72チーム248人の選手が出場し熱戦が繰り広げられました。 QR コードが載せられていますのでご利用ください。おめでとうございます。赤十字奉仕団の方が受賞されました。出口時子さん、中村美和子さんに日本赤十字社和歌山県支部長より感謝状が贈呈されました。町の話題でした。
祝令和元年第14回岩出市文化祭盛会に終わる。文化祭は11月2日3日の2日間にわたり開催しました。また前日には生涯学習を考える集い、琴と尺八で綴る邦楽コンサートを開催し、両イベントには多くの方にご来場いただきました。展示の部では市民の皆様や児童生徒による力作が数多く出展されました。また小ホールでは文化協会芸能部の方が歌や踊りを、園児たちはとても可愛い演技を披露してくれました。その他、ふれあいの広場や各種コーナーにおいても多彩な催しが行われ、多くの方でにぎわい楽しんでいただきました。展示の部作品コンテストの結果発表です。まず総平ちゃん作品コンテスト上位3点を紹介します。梶本陽子さんによる俳画、杉浦節子さんによる総平ちゃん人形、妹瀬ありささん、大西初美さん、片山京子さん、小久保由美子さん、新谷雅子さん、西畑康美さん、前田悦子さん、横尾陽子さん、若林学さん、9人の合作による総平ちゃんもみじかるた。以上3点です。次に、重要文化財指定記念、根頃寺建造物等作品展は、小玉正夫さん、東信彦さん、金谷美代子さんの作品が上位3点に選ばれました。コンテスト結果発表でした。お問い合わせは、岩出市文化祭実行委員会事務局、電話 62-2141 へどうぞ。岩出市で開業をお考えの方へ、創業セミナーを開催します。日程は次の通りです。1月11日土曜日、テーマは経営。講義内容は、創業に必要な手続きについて、事業計画書策定のポイントについて。1月18日土曜日、財務、創業のための融資制度、企業運営に必要な税務経理知識についてなど、財務全般。1月25日土曜日、人材育成、採用時のポイントについて、助成金を活用した人材育成について。2月1日土曜日、販路開拓、マーケティング戦略について、販売促進の4つのステップ。時間はいずれも午後1時から5時まで。場所は岩出市商工会館です。対象は岩出市内で創業を目指している方、または創業後5年未満の方です。第二創業を含みます。 受講は無料、定員は30人、先着順です。なお、創業セミナーに参加し、一定の要件を満たすと、創業時の優遇措置が受けられる証明書を岩出市が発行します。申し込み方法。申し込み書に必要事項を記入し、岩出市商工会へお申し込みください。申し込み書は岩出市商工会、岩出市役所産業振興課の窓口に置いています。または岩出市商工会ホームページ、市ウェブサイトからダウンロードすることができます。優遇条件や詳しい内容については、岩出市商工会ホームページ、市ウェブサイト、または岩出市商工会、電話 62-7111 までお問い合わせください。創業セミナーの開催についてでした。最後に、令和元年10月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,958人。そのうち男性26,083人。女性27,875人。世帯数23,230世帯でした。以上、声の広報岩で2019年12月第165号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 koushity.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。